そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
始まりましたね、いよいよ。
はい、公開始まりました。11月21日よりガールズ&パンツァー劇場版ですね。
はい、
私も見てきましたよ。
盛り上がってるみたいですね。
本当にね、今までのキャラクターがなんていうんですか、全員出てます本当に
こう全員に見せ場があるという噂ですけれども。
いや本当そうですよ。あの作品のすごいところは、見えてないキャラクターもきっとこうやって動いてるんだろうなと思わせてくれるところだなって本当に思いました。みんなに愛情を感じる、うん、劇場版になってると思います。
ファンの方だったら非常に満足のいく出来になっていると。
うん、あと、いや私ですら、あのちょっとね、キャタピラ音がいいなと思ったのそうだからすごい劇場の 5.1 チャンネルで、あのキュルルって音は聞きたいなって思うと思いますよ。
はい、まあね、全国ロードショーで残念ながらうちの地元ではやってないんですけれど
、はい、
結構ね、たくさんの劇場でやってますんで、ファンだった方はね、もう、まあ、言うまでもなく言ってるんだとは思うんだけどね。
待ちに待ったって感じでしょうから、楽しんで見てきてほしいと思います。
はい、そこアニの方でもね、先日行われたイベントの模様のレポートは上がっております。
はい、プレミア前夜祭、22人のキャストが集まったイベントですよね。
すごいよね。
すごいですよね。これ一言どうぞだけでも何分かかっちゃうんだろうって感じですけど、これ行けた人は嬉しいですよ ね。
だと思います。
はい、
はい、よかったらそこアニのサイトのニュースのコーナーも見てください。ということで、今日の特集は
おそ松さんです。悲しみも喜びも忘れてくように生きている。人間の心って便利だな。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました。今日の特集はおそ松くんではなくおそ松さん。原作は赤塚不二夫による漫画おそ松くん。
はい。
1962年から67年にかけて連載されておりました週刊少年サンデー。
サンデーなんだ。
でもね、私まだ生まれてません。
んー、
このそこアニで一番年齢が高い私もまだ生まれてないです。
連載当時はってことですよね。
そうですね、連載当時は生まれてない。だから私サンデー派でしたけれども、全然知らないです。で、最初のアニメ、まあ、第一作のアニメの方も66年から67年なので、うん、これ白黒の頃なのかな？
あ、第1話の
ネタになってましたけれども、途中からカラーになったりしてるのか。でも60年代ってどうなんでしょうね。東京オリンピックの頃にカラーになったりならなかったりじゃないかと思うんですが、うん、微妙な時期ですよね、多分ね。この頃もまだ生まれてないので、どちらにしても見てない。だから知ってるおそ松くんは、いわゆるこう平成おそ松くんと呼ばれている、88年から89年にやってたシリーズですね。
うんうんうん、
スタジオピエロが作ってた、
うん。私これがリアタイです。すごい主題歌とエンディングの記憶が鮮明によぎりますよ、これのことを思い出すと。
うん、フジテレビ系列だったね。多分結構全国でやってたんじゃないですか。
うん、おそ松くん温度は平成おそ松くん
のやつ。
あ、はい、じゃあ私もそれだ、見てたのは。
うん。うん、
へえ。でも多分私も再放送とかそんな感じになっちゃうんだろうなって感じがしますね。
さすがに89年とかだと、4歳とかそれぐらいな気がしますね。
結構まあこう再放送はしやすいコンテンツではありますよね。
まあ特に続いていないですからね、うん、時系列とかも。
そうですね。でも、こう、66年、67年に最初に放送されていた 話数でも全56話でしょ、
うん、
そしてその平成おそ松くんも全86話です。86話、こう今考えるとね、
意外と長いですね、うん、
何クールなのって感じだよね、
これ1年と何3クール分ぐらいですかねって感じですよね。
そうですよね、大体2月スタートってなんだろう。
ああ、ほんとだ。で、まあ、89年年末までって感じなんですね。
はい、まあ、まだこの頃は、その、今のアニメのクールの感じじゃなかったってことですよね。そして、今年、10月よりスタートした、おそ松さん。
はい。まさかの、今やるおそ松くんですよね。初めに見たときは。
うん、どんな作品なのかなって、まあ、正直思ってたんですが、まあそれはね、おそ松くんはこう見ていたかどうかはともかくとしても、なんとなく記憶はあるわけじゃないですか、意外とね。そのでも、まあ、言ってしまえば今平成の子たちって絶対知らないわけでしょ。
ああ、そうか、どうなんでしょうね、なんかなんていうんですか、キャラクターものとしてみたいな感じでも知らないんですかね、おそ松くんって。
どうなんでしょうね、キャラクターは見たことは聞いたことはあるけれども全然ぐらいですかね、う
ん
う
ん、そんな感じなんじゃないかなと思うんですけど。
だってほら、天才バカボンは意外とキャラクターが出てきているじゃない。
ああ、バカボンは、CM になったりとか。
そうそうそう、バカボンは見たことなくても天才バカボンというキャラクターは知っているかもしれないみたいな、うん、でもおそ松くんはいやみやもしかしたら見たことあるかもしれないけど、おそ松くん自体がムツゴであるっていうのを知っているかっていうところですよね。
確かに、うん、チビタのおでんは知ってるけど、チビタのアニメじゃなかったんだみたいな感じかもしれないですよね。
あ、そうです、そうです。だからそういう部分は、チビタはチビタでチビタのアニメがあるんじゃないかと思われてた可能性はありますよね。うんうん、
そっか。
まあそんな感じで、こうしばらくこう落とさったのなかった作品ですよ、言ってしまえば。
まあ赤塚作品の中ではもちろん有名ですけど、バカボンほどではないっていう印象だったんですよね、おそ松くんって。だから2番目3番目ぐらいのイメージだったので。
ああ、まあ確かにね、うん、その私から見てもやっぱりバカボンのイメージはすごい強いですけど、おそ松くんがまさかここで、リメイクされるなんて思ってもいなかったので、ちょっと話聞いた時にはえって思ったんですけれども、まあこうリバイバルブーム的なノリなのかなと思って、見たわけですけれども、いやー、さすが監督が藤田洋一さん
、いわゆる銀魂スタッフと言ってよろしいんですかね。
監督と脚本の方は銀魂でおなじみっていうイメージですかね、横手さん。
だからまあギャグに関しては得意な人たちがやってるわけですよね。
まあ、振り切るというイメージの方々が、
でやられてるとは思うんですが、まあ話題の1話は、まあいろんな意味でこう、オマージュなのかパクリなのか何なのかみたいな感じですごく、持ってってくれたなっていう感じでしたけれども、まあ当然そのまま続くわけではないだろうと思っていたら、2話からちゃんとおそ松くんテイストで来たなっていう感じでしたね。
あのそれこそ昔のおそ松くんって覚えてなくて、正直。
いや、私も覚えてないんですよ、正直。
そう、あんな、あ、いや、なんか結構、あ、おそ松くんだっていうか赤塚節だみたいな風に言っている感想も見たりするので、そうなのって思うところもちょっとあるんですけど、そのあたりはどうなんですかね。結構パロディとかもう元々される方だったんですよね、赤塚さんって。
っていうか、もう赤塚不二夫ってギャグ漫画の創始者みたいなレベルですよ、多分。ああ、
そっか、創始者か。
日本のね、その漫画黎明期のを支えた、ある種天才なんじゃないの？だと思うので、そう考えれば、まあ、振り切ってて全然おかしくないわけですよね。それをアニメ化する以上はね。
ちゃんとリスペクトになってるわけですよね、おそ松さんは。
だと思いますよ。だからまあもっとやってたんじゃないの、当時だったらと言われるぐらい。ただまあその辺のほら、いろんな規制的なものはだいぶ時代によって変わってきているので、まあそのね、今なりの規制の中でどういうふうに映像化していくのかっていう部分で振り切れちゃった部分がいろいろ問題になってるんじゃないかとは思いますけれどもじゃあコメントいきましょうか。
アビマルさんからのコメントです。 タイトルを聞いて最初はあのおそ松くんのパロディ作品が始まるのかと思ったのは私だけでしょうか。いや、私だけじゃないと思いたい。復活の1話目はまさかの白黒映像から始まり、様々な作品のテイストをぶち込んだ挙句、たどり着いたのは主人公のムツゴは成人になりながらもニート。これってどこかで見たことあるような。先んじて実写ドラマ化された黄色い平面ガエルが登場する作品も主人公は30歳になったニート。この一致はたまたまなのか、それとも主人公に年を取らせると冴えない成人にしてしまいたくなる制作サイドの心理的な反動が起きてしまうのでしょうか。主人公の家族や周りもなんだかんだで優しい。昔の作品の後日談を作るのに一つのテンプレになっているのかなとも思います。本編は基本1話2本立てでテンポが良く、特に深く考えずに切り張りしてでも見られますね。ちなみに私の推し松は、あげるとしたらチョロ松かな。バラバラな性格のムツゴの中で上と下に挟まれた真ん中の自分がしっかりしなくちゃ感がムツゴにメリハリを与えていいなと思います。ありがとうございます。
1話の冒頭は白黒、しかも、旧サイズと言いますか画面のね、左右がねカットされている画面からスタートしておりましたけれども、ある意味この辺ぐらいまでは想像つくよね。
まあそうですね、うん、昔をいかに引っ張り出してくるかみたいなところは思ってましたけど、はい、いやまさか一気にこう最新まで行っちゃうとは思ってなかったですね。
そうですね、まあいろんなものの、パロディから入って、まあ見事ね DVD にはならないという
どうなるんですか、新作になっちゃうんですか。
どうなんでしょうね。まあね、この手の話は最後にしようかと思ってましたけれども、どう、もうやっぱり気になる部分ではあるので、これ真実は中の人しか絶対わからないとは思うんですけれども、どうなんでしょうね。あの、ブルーレイの発売日の予定は変わってないんですよね。
どうにかなさるんじゃないですか。
っていうことは、こう、ただカットするだけでっていうんじゃなくて、1話作り直すってことでしょ？ってことは最初から、1話は用意されているんじゃないのかっていう気もするぐらいで、
それはそれで怒られそうですね、スポンサーさんから。
どうなんでしょうね。だからその辺も含めた話題性の、戦略なのか根回しの失敗なのかその辺はわからないんで、
まあでもなんか伝説になりましたよね、うん、1話いきなり発禁みたいな。
そうですね、まあ話題性的には十分 CM になったんじゃないかっていう感じですよね。これも結局このおそ松さん自体の人気のおかげでもありますよね。
これおそ松くんを知らない平成の若い人たちっていうんですか、はい、にこう自分がギリギリ入るのか入んないのかちょっとわかんないんですけど、はい、でも私おそ松くんってなんかもうイメージでシェーのイメージしかなかったんですよ。
はいはいはい。
私はリアルタイムでもう見ていなかったし、あの再放送も、こう、なんか飛び飛びで見たのか見てないかみたいな感じで、キャラクターをちょこちょこしか知らなかったので、最初その白黒でおそ松さんが始まった瞬間、はい、結構真面目に正座して見てたんですね。
正座して見る作品じゃないと思うんですけどね。
はい、あの真面目な話だと思っちゃったんで。
はい、ああ、知らないからね。
はい、知らなくて。うん、だからもう1話途中まで来ても本当に、なんだこりゃってなりましたね。
はいはいはい。まあなるで
しょうね。びっくりした。うん。まあ面白く見れましたけどね、私自身としては。
はい。
まあ知らないけれども、でも、だからより新しいものとして見れたっていうのもあったかもしれないんですけど、うん、で、そこから、こう、2話3話で、
はい。
あ、なるほどなるほどってなって、だんだんこう過去のおそ松くんについても、こう、どんどん知りたいなってなっていくみたいな感じになりました。うん、あそこまで違うから。
ああ、そうですね、うん。まあ1話と2話以降別物ですもんね。
確かにそうですね。おそ松さん自体1話と2話以降、あ、2話で、ああ、なるほどってなったのはありますね。うん。
うん、でも1話入んないの残念だな、本当。
面白かったよ。
いや、めちゃくちゃ面白かったですし、うん、なんて言うんですかね。皮肉って言っちゃうとすごいあれだけど、あのイケメンたちがズコーとかしてるのもすげえ面白いじゃないですか。
まあね、まあそれはね、この作品今回はまあキャラクターというか CV ありきのものも確かにあると思うんですけど、まあそういう人たちじゃない、実際にね、アイドル声をやってる人たちもいるわけじゃない、その中には。
まあそうですね、
そういう人たちがやって、決めてるわけだから、そりゃね、本物でしょ、言ってしまえば。
うん。なんかあのキャスティングめちゃくちゃ巧みな戦略だなって思いました。
うん、
あの、一応、六つ子ですから顔は一緒じゃないですか。
はい、
まあ、よく見れば違うんですけど、1話の段階じゃそんなの全然わかんないじゃないですか。
うん、
なので、そのキャラの個性がどう違うのかみたいなのを1話ですり込まなくちゃいけないってなった時に、やっぱ声がみんな違うっていうの結構でかいじゃないですか。
はい。特にこう、今の深夜アニメ見てるような人たちって、こう、男性声優の声には引っかかるんだよね、どうしてもね。誰だっていうのはさ。
そうですね。キャラクター聞いて言い当てたいという節ももちろんあるし、うん、はい、なんとなくその人がやってるからこういうキャラクターかなっていう見方をしてしまう節もありますね。
そういうのもあるでしょう。まあそういうのも含めて全部こう狙ったキャスティングなんだろうなっていう気がしますよね。
うん。キャラクターのデザインだったりとかカラーリング、そういうのまで含めて、すごくこの六つ子の個性みたいなのを一目でわかるようにしようっていう作りなんで、1話すごい戦略的な作品が始まったなって、私結構あの笑いながらもびっくりしたみたいな感じでした、うん、
そこで普通の2話に続いていくからね。まあそういう意味ではあの1話は本当大事な1話でもあるんだけれども、入らないってことは逆に言うとこれがどういう作品に入れ替わって1話になるのかなっていうのは非常に気になりますよね。
いや、こう差し替えるって言われてちょっとしょぼんとしてるわけじゃないですか。でもきっと、うわ、そう来たかって思わせてくれるんでしょうから、すごい一巻欲しいって思って、一末か。
うん、
何末、なんか何末って言うんでしょ ?DVD ブルーレイって。第一末でしたっけ、
はい、
もうそれはすごい気になりますよね。
SAL さんからのコメントです。誰推しかと聞かれればチョロ末でしょうか。自分がまともと自負してますが、釣り堀に潜んだりしませんって。息子面接でも正当性を主張してますが、ドルオタこじらせてる分早々結婚できそうになかったり、実際問題他の六つ子とダメさ加減に大差なし、いや実は一番危ないやつなのでは。六つ子の見分けなかなかに手こずっております。ラジオドラマなら聞き分けできるはずなんですが、全員ほぼ同じ顔という刷り込みがどうも邪魔をしているようです。なので、視聴中は、松のおそ松、チョロ松ではなく、桜井おそ松、神谷チョロ松という風に脳内補足を試しているのですが、皆さんはどうでしょうか。ありがとうございます。
今回はコメントに誰推しかっていうのを入れてくださいという風に言ってたんですけれども、アビマルさんに続き、チョロ松ですか。
今んとこ2票。
はい。まあ、男性が選ぶっていうことですよね、結局ね。ほら。おそ松さん、すごい女性ファンにバカ受けしてるじゃないですか、今。
いやー、すごいですね。
すごいですよ。
そんな風になる予定あったのかなって思いますよね。
いやー、どうなんですか、もう、声優。
確実にあるでしょ、これ。
うん、あるとは思うんですけど。でも、その、狙って当てられるものと当てられないものがあるじゃない。
私ほんとさっきも言いましたけど、だいぶ受けるような要素を詰めてるっていうのは、かなり綿密な計算を感じたよ、あれ。
いや、計算は感じるけど、でもビジュアルおそ松くんですよ。おそ松くんですよって言うとあれだけど、なんかこんなキャラクター絵で、女子たちは燃えるんだな、というふうにちょっと思ったよ。
二の次ですよ。
そっか。そういうもんなんですね。いや、でも私も最初は、どうしても、声判断でしたよ。名前も覚えられなかったし。
うん。俺もそうですよ。
そう。とどまつが何なんなのか、何人目 ?6 人目とか、そういうのも分かんなかったですからね。でも見事に、声優との一致もあって、覚えちゃいましたよね、今となっては。
いや、私もむつ子だっていうところの情報から、もう1話で一気に入ってきたんで、うん、やっぱり声優さんの声で、なんかこう、頑張ってこう。見分けつつ、今だいぶ、その、服の着こなしとか色、
はいはいはい。
で、表情の、表情は結構あれか。一人でもコロコロ変わったりするから。やっぱ
でも、なんか目の大きさとかさ、
うん、
まあ、目の閉じ方は一人非常にわかりやすいのがいいですけど。
そうですね。
そういうのでもやっとわかるようになってきたよね。
うん、やっとですね。
でも性格的に全然違うからさ、だんだんとこうわかってくるよね。
うんうんうん、
このダメさ加減はこいつだみたいな
もん。ああ、確かに、うん。ダメの方向もね、みんなそれぞれ違いますからね。そ
うそう、ダメなだけじゃなくて、こう、見せ方っていうの、格好つけ方みたいな部分も違うじゃない、人それぞれさ。
うん。順当に鳴らされていった感ありません? 最初声でしか判別つかなくて、なんとなく動きとか、表情とかで見分けがつくようになってきて、多分今だと、1万円にバーって並んでて同じような顔しててもわかる気がする。
わかる気がする、確かに。その口の開き方重始末ですねとか分かっちゃう気がする、う
ん。頭ボサボサだからとか、普通に分かるようになってきているじゃない、うん、もう。
分かるわ。
恐ろしいなと思いましたね。
いや、鳴らされたんだな、確かに。
うん。嫌味はまだ分かってないのにね。
あ、そっか。嫌味は昔からですよね。
はい、嫌味はもうそういうネタですからね。
誰が誰でも同じ残すって言ってたじゃないですか。興味もないんだと思いますけど。
SL さん書いてますけど、私もね、こう、一番、キャラクター的には面白かったのは、この、息子面接かなっていう。
わあ、めっちゃ好きです。3回ぐらい見た気がする、連続で。
あれ、いいですよね。
あれは確かに、3話で正しい配置ですよね。キャラクターの、その、あ、こいつはこいつだなっていうのが分かるっていうのも含めて。うん、
で、どうしようもねえな、どいつもこいつもっていうのも分かるっていうね。
孫は強かったですね。
孫はね、そうですか、みたいな。ちゃんと大人のギャグがきちんと入ってるところがね、
うんうん、
一応深夜アニメだな、みたいなところがあって、いいなと思って見てましたけれども、そうだよ、このぐらい やっていいんだよ、みたいなさ、
うん。私は割とお母さんも好きでしたよ。
いや、お父さんもいいじゃないですか。
お父さんとお母さんの声も豪華ですよね。はい、お父さんが井上和彦さんだったなんてびっくり。
そうね、いい声じゃない、やっぱ
いい声でした。
あれをドラフト会議って呼ぶのがすごいですよね。
いや、最終的になんで締めるのかなって思ったら、そこかって思いましたね。この親にしてこの子ありですよ、この子たちか。
選ばれなかったの誰でしたっけ。十四松と唐松と、あ、この二人だけか。唐松は不憫ですね、3話からして。そういえば
そういう立ち位置なのかなっていう気はしますけどね、うん、
最初はね、私気づいてなかったんですよ、唐松がそういう不憫ポジションだとは。
なんかキャラクター紹介のところに参謀役って書いてありましたよね。
ええ、書いてありますね。
だいぶ詐欺な感じが。
モルモルさんからのコメントです。そこアニの皆さん、こんにちは。初めて投稿させていただきます。今回の特集作品のおそ松さんですが、私の推し松は、唐松です。かっこつけても決まらず、周りに無視されっぱなしですが、どこか人情味がある彼が好きです。5話では前半でことごとく不憫な目に遭い、後半の最後にも壮大な落ち要因となった上に、エンディングの俺を養わないかというセリフに、うん、養う、と自然にうなずいてしまいました。かっこつける唐松も好きですが、ひ弱な声になったり、必死に叫んだり、泣き出したり、いろいろな面が見れてよかったです。唐松のさらなる活躍に期待したいです。ありがとうございます。
私の推し松は唐松です。
お、話題の。
はい。
お、me too, me too。私はもう唐松を推したいですね。
唐松人気なんだな。
俺を養わないか。
というセリフに、うん、養うと、自然にうなずいてしまいました。
あれ、なんかすごい、トスッと刺さる言葉でしたよ。
そう
ね。刺さらない。全然刺さらなかったです。
オブラートに包む気ないんだっていう。
ほらほら、ミキちゃんはね、主婦だからね、そうはいかないわけです
よ。ああ、だからか、私は違うんだな。
主婦目線で見てるでしょ、すごく。こんな人を養えないよ、とか思ってるでしょ。私を養え、と思ってるでしょ。
いやいやいや、この6人には、それは誰にも期待できない。え、これ主婦目線じゃないですよ。女としてって言うとあれだけど。いや、そっか、唐松の俺を養わないかに刺さる人がこんなにいるんだなっていうのはちょっと思う。
え、でも、ダメな男好きじゃないみんな。
いやー、うん。あ、そうですよ。ダメな男はみんな好きだけど、うん、どのダメな男が好きなのかがわかるアニメですよね。
肉食系ニートって感じですね。こう俺を養えよ、みたいな感じ。
俺を養わないかって言うんだけど、かっこよくないところが魅力なんだと思うんですよ、彼。そう、うん、なんかいつまで経っても、どこまで行っても折れない俺様じゃなくて、一言ぐらい強い言葉を言われると、はい、すいませんでしたっていうところが魅力。
いやいやいや、そのヘタレがね、良くない。私には刺さらなかったんだなっていうのをね、タマさんの声を聞いて非常に感じたよね。
そう、私は好きなんですよ、そういうの。あ、ダメだこれっていう。
カラマツといえばね、チビタに誘拐される回とかありましたよね。
何一つ救いなかったですね、あの回ね。
カラマツ事変なんてタイトルだったみたいですけど。
あれはもう、あの後にエスパーニャンコ来てるの最高にひどいじゃないですか。
あれはずるいし、オチにまで使われてしまうカラマツは本当に不憫だったね。
扱いが違う、それなっていう。
猫イカかっていうね。
うん、あの扱いが違うと嘆き苦しんでるのをニコニコしながら見ていたいんですよ、私はね。あ、
そういう姿に癒されるんだね。
癒される。
コリオリさんからのコメントです。私の推し松は獣子松です。最初は個性の強いムツゴの中でも特に何を考えているのかわからないなと思っていたのですが、第5話エスパーニャンコで大好きになりました。いろんな意味でとてもダークホースなアニメだと思います。どぎついギャグがあったかと思えば、エスパーニャンコのようないい話もあったり、そのエスパーニャンコもいい話で終わらさずにしっかりオチをつけるところが侮れないと思います。全体的にテンポが良くて繰り返し見たくなる作品です。続きまして、風街道さんからのコメントです。おーい、獣子松、野球やろうぜ。乱文乱筆失礼いたしました。あれこれ考えたんですが、あいつには他に言うことないような気がします。はい、ありがとうございます。
私の推し松は獣子松です。
いや、獣子松人気もすごいですよね、女子。
獣子松ぐいぐい来てますよ、すごいですよ。みんなちょっとね、獣子松がなんか喋ったら可愛い可愛いって、ね、湧いてますから。
可愛い可愛いって、獣子松が本当にいたらやばいでしょ。あんなのが川で泳いでたらどうするの。
多分、はい、養いたい系の中でもペット感覚のある、あのめでたい感じの
愛したいの、
愛したい
ですね。
うん、
わかりますよ。もう獣子松はこうちっちゃくして部屋に置いとく分にはすごくいいと思うよ。
そのちっちゃくしてたからといって、そのままゆっくり人形のようにいてくれないでしょ、どう考えても。あいつ、
いや、成人男性サイズがなければだいぶ可愛いんじゃないですか。
そうそう、ハムスターみたいな感じでね、うん、
くるくるくるくる回ってるんでしょ。
そうそうそうそう。いや、でもこうエスパーニャンコの回は獣子松回というか市松回ですよね。
うん、
一松はね、もっと頭本当におかしいというか、まあ、サイコパスみたいなやつなのかと思ってたら、思わぬ人間臭さを出してくるのは意外でしたね。あと、あのエスパーニャンコの声がお母さんだったのもちょっと私は引っかかりました。なんで今期こういうあんまり可愛くないマスコットのキャラクターの声をよくやってんのかなってちょっと思ったりしましたね。
まあ、大御所がやる仕事なんですよ、逆に最近はね、そういうのはね。
あ、なるほどね。うん、でも一松株はここで上がったのかなと私は思ったんですけど、割と最初から一松人気だよな。
うん、一松十四松はあんまり落ちるところがないからずるいなって思いますね。
あー、なるほどね、落ちるところがないか。
とど松は人気じゃないの？とど松は、
とど松今回だいぶ悲惨だったじゃないですか。
あ、かわいそうでしたけど、だからかわいそうだなと思ってだって一番まっまともっぽく見せてるでしょ。
まともで、
うん、
あの
世渡りもうまいし、
かわいい、かわいい自分を知ってる、かわいい、うん、だから、
はい、あ、世渡り上手というの、
私がどうにかしてやらねばならないでしょうっていう気持ちにならないんじゃない
ですか。なぜとど松は仕事してないんだろうね。逆、あ、してたけどさ、バイトしてたけど、そのとど松は普通に生きていけるでしょ。
やる気になればできるんじゃないですか、
は
い、
彼女だって普通に作れるわけでしょ。トドマツは
兄弟が邪魔しに来るんじゃないですか。
まあね、
あれきつかったですね。
はい、5人トドマツと5人の悪魔、ひどかったですね、本当
に。だいぶ見てるだけで胸が痛む感じの回でしたよ。あれやめてあげてっていう、
うん、ひどかった。あれはちょっとだからかわいそうだなと思いながら見てましたけど、
トドマツは確かにかわいいのに、トドマツを養いたいという声はあんまり聞いたことない
な。そうなんですよ。
私が頑張ら
なくて、あ、なるほど。
トドマツ推しですよ。
ミキ様。でもそうだろうなっていう感じはする。
お、でも嬉しい、なんか。
十四末じゃないですよね、ミキちゃんはね。
そう、最後までな迷ったの。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
そうなんだ。
そう。その二択だなと思って。
そうですか。
はい。でもやっぱり、なんか最初からずっと気になってたのがやっぱトドマツでしたね。
まあでも、わかりますよ。かっこいいもん。
そう、かっこいい。
うん、
スタバで働いちゃうし。
スタバじゃないけど、スタバーだけどね。スタバーですけど。トイレの前に席作られたらね、トイレに行く人が大変だからね、あれ絶対迷惑だよね。
そうですね。
はい、
いやー、
トドマツはまあ確かに一番普通だよな。
まあ、他がね、ひどいからね、言ってしまえばね、一番常識人っぽく見えちゃうっていうね。
うん、正しい思考回路を持ってるわけじゃないですか。なんていうんですか、女の子と出会いたいとか、モテたいから、うん、さっきね、言ってたんですけど、お金が必要だという思考回路にちゃんとたどり着いて、うん、だから働かねばならないっていう、普通の矢印が整ってるんですよ、彼の中では。
うん、
いや本当にね、それが周りの5人にまるでないっていうね。
ね、出会いたければとりあえず働いて職場で可愛い子をゲットみたいなまともな思考回路は彼にしか働かないわけですよ。で、カラマツとか世界を滑るなんたらかんたらがとか本当に言ってますから、あれで世界を取れば多分彼女ができるであろうって発想ですよ、多分。
でも世界を取るための努力は何もしてないから。
してない。転がってきた宝くじで大枚が当たるみたいな、そういう発想じゃないです
か。うん、まあ、でもカラマツの気持ちは分かりますよ、すごくね。
うん、
逆にですよ、まさにタイトルになっているおそ松くんは
話題の、おそ松くんは、私はおそ松くんが一番養いたいですよ。
そうですか。
養いたいっていうか、そのね、さっきのタマさんの話すごい私は興味深かったんですよ。私が好きなダメ男はこっち。
おー。
いや、なんかそのこいつダメだって思いたいんだね、私は。こいつダメだ、私が働いて稼がないとこのままの人生になってしまうみたいな風に男を持って思わせてくれるんだったら付き合ってもいいと思う。わかりますか？
ダメ、
違うんだって。私はね、チョロマツがなんでダメかって、俺は働くよ、働くからっていう姿勢を見せようとして働かないのが腹が立つんですよ。わかる？これ。
おー、
そうなの？じゃああなたは頑張ればできるんだね。私が支えてあげたらきっとあなたは素晴らしい仕事をしてくれるんですねって思わせといて、10年20年経つことが見えるのが嫌なんだよ。
過去のいろんな経験が。
リアリティ。
うん、おい、チョロマツ推しのお前、言ってみろ、なんか。
チョロマツをディスらないでくださいよ。ちょっと。いや、違うんですよ。チョロマツはアイドルに貢げるから。目標があれば頑張れる子だから。
その貢いだ金はどこから出てきたんですか、その貢いだ金は。
それね。
親からしか出てきてないんですよ、あれ、確実に。
そうなんですね。
バイトしたわけじゃないよ、あいつは。絶対、チョロマツは。
でも、チョロマツのアイドルになってあげればいいのか。
そう、それそれ。そうすればどうにかお金持ってくるから。
ダメだ。
それ親から取ってくるだけだ
よ。マネージャーにつければいいんですって、だから。
そうか、私がアイドルになれないからチョロマツを養ってあげられないのね。
いや、多分、ナセちゃんはね、母性が強いんだと思う。
あ、なるほど。
だって、お母さんの前でさ、もうゴロンゴロンになってた彼をさ、はい、キュンってしたわけでしょ？
うん、か、うん、こいつダメだ。私が養ってあげないと。
俺はダメだよ。おかんになっちゃいけないよ、ナセちゃん。
なんか、こんなんでいいんですかね。
いや、でも、多分、今、その、この、おそ松さん人気を支えている、こう、女性ファンの女性心理みたいなものっていうのは、多分、各キャラクターに対する思いが、やっぱり強い、から成り立ってるんじゃないかと思いますよ。そういう今の話題みたいなさ、
うんうん、
彼はこう、彼はこうみたいなさ、その好きな部分っていうのが人それぞれあって、まあその中で人気のキャラクターが出ているおかげで成り立っているのかなと。で、多分そういうのある程度予想できた上での、作品なんだろうなっていうのは思いますよね。それがまあこう女性ファンにここまでね行くって最初から考えてたか、私の中で何とも言えないんだけど、その、当然さ、計算はしてあったと思うんだよ。
うんうん、
ある程度のね。その計算できてた部分を確実に超えて、ファン掴んでますよね。
超えてると思いますよ。
っていうことは、そんだけダメ男が好きな女の子が多いってことだって思うよ。
いや、これ、思ったんですけど、結局、この六つ子のどのタイプかっていうのを言うことによって、自分自身の人間性がわかるっていう。
本当だ。
そう。だからみんな、え、誰好きなのって言って、ああ、そういうことっていう感じで、その人がなんとなくわかるっていうアニメですね。
なるほどね。
いいですね。
その人をもわかってしまうんだ。
うん、このタイプの違いで。
私が母性が強かったんだな。
まあ、だからいいんだよ。誰も、ニートで。
そう
この中、ね、ちゃんと普通に仕事をしているのがいたりとかすると、じゃあそれ選べばいいじゃんって話になるわけでしょ。
成り立たないですね。
そう、チョロマスとかが実は普通に働いてたりとかしてたら、じゃあやっぱり、チョロマスと結婚するのが一番いいじゃんみたいな話になるわけでしょ。
本当に
でもチョロマスだしな。
ドルオタですよ、いいんですか。握手券のために CD 買っちゃいますけど大丈夫ですか。
まあそのぐらいならほらそういう趣味の人はいっぱいいるわけですからさ。
まあまあそれは許容できるかどうかですね、うん、むしろ彼は男性の
稼ぎの中での何割でいくのかっていう問題ですよ、そこはね。
ああそうですね、うん、男性の共感を一番得てるのは彼なんじゃないかなって気はしますけど、
あ
女子受けはどうかな。
そうなんですかね。俺トドマツが一番応援したいですけどね、素直に。
お本当ですか。私も、自分が、自分の中の半分ぐらいある男脳で考えたら、彼が一番共感が、あ、わかるっていうのすごいあるんですけどね。
私はね、普通に長男一人っ子ですからね。おそ松くんはそんなにあんまり長男らしさを感じてないかなって気がするんだよね。
おそ松くんは意外となんか一人っ子っぽい要素もあるなっていう気がするんですよね。一人遊びが上手じゃないですか。
ああ、まあね。
うん、
ありましたね、そんなシーンも。
いや、あのシーンすごかった。単純に桜井さん、はい、本当にすごいなって思いましたね。
でもなんかね、もう少し、おそ松くんが一番まだキャラが表に出てきてないかなっていう気がするんですよ。お言葉挽回みたいな。
うん。喧嘩が弱いっていうことだけは分かりました。
うん、なので、この後彼の魅力をバンバン引き出すような、
はい。
輪が来るかもしれない。そしてまたみんな悩むんですよ。どのキャラがいいか。
あ、やっぱり
どのダメオが好きなのかっていうのはね。
あ、そもそも、ムツゴ以外にもですよ。ちょっと心躍るクズはいるわけですよ。イヤミとか。
はい。まあ、イヤミがクズなのはね、まあ、わかりますよ。そういうキャラクターだもん。
ちょっと川の下に住んでるのとか見て、ちょっと大丈夫っていう。
いや。だって会社持ってるわけでしょ。いや、
集落が激しすぎて、
うん、あ、その辺はギャグ漫画ですよね、やっぱりね。
うん、
イヤミはさ、イヤミ自体が嫌なキャラクターのはずだけれども、こう憎めないみたいなキャラだとは思うんだけれども、このムツゴがあまりにもひどいもんだから、イヤミが全然イヤミになってないっていうね。
イヤミの方がまともな人間に見えちゃいますからね、
場合によってはね。
いやでも究極のバカですよ。だってせっかくお金持ったのにずっと川の下で暮らしてましたよ、あの人。
まあそこがいいんじゃないの。
ケチキャラというか、
ね、ケチだからね。そう、金持ちはほらケチじゃないと。まあ他にも個性的なキャラクターいますけれども、
いやまあこの作品の中で一番金持ってるのがハタボーっていうね。
うん、びっくりしましたね。
ハタボーの仕事いいよな、あれ。あれはなんて言うんですか、何アドバイザ ー, イザ
ーいや多分こう的確な言葉を求めている人たちがいるんですよ。でその人たちにしてみると、このハタボーの一言は、こう典型を与えるような、られたようなもんじゃないの。
あ、なるほど、ひらめくんですね、うん、頭に旗が立つようなみたいな。
だからこそまさにハタボーなんですよ、ね、あれ刺さってるんだみたいな。
なんでハタボーの会社の人はあんなにも自分に大砲を打ち込むのかはちょっと私分かんなかったんだけど、なんで怖かったよ、あれ。シュールを超えていたよ。
失敗しちゃダメなんですよ、やっぱり。
ああ、怖い、はい、恐怖政治ですね。
うん、でも別にそれはハタボーが命じてるわけではないかもしれないけれどもね。
カリスマ性がそうさせるんじゃないですか、ハタボー先生の。
あとやっぱりまあ我々今回第7話までしか見れてないので、北へ。いや、何なのかな、アニメ。まず、ムツゴ出てないし。
なんか、一本の、不条理映画を見たような。
ロードムービー的なものをね。デカパンとダヨーン。
すごいですよね。ほえほえと、だよーんだけで、十何分ですか、
はい、
やってしまった。
途中で誰か、出てくんだろうってずっと思ってたんですけれども、その、ムツゴの誰かが、ついに出ませんでしたね。
ついに出たの、ひじりさは小野助ですか。
そうですよ。
ここで来るかと思いました
うん。いや、シュールだけど、結構ね、感動したんだ、俺実は。
わかります。何ですかね。
なんかいい話風じゃないですか。なんか
そうそう、いい話風なんだけど、えみたいな落ちた。
今までの旅の思い出とか、苦労話みたいなの、うん、すごい一瞬でダイジェストした後に、うん、何の、ためらいもなく、ポン突き落とすっていう、あの感じ、すごいいいなっていう。
そう、やられたなと思いましたよ、本当に。
そこまでしたのに、なんで最後に星空に映ったのかなっていう、この、なんとも言えない終わり方っていう。
あれ、砕けた、ダヨーン。砕けたデカパンが粉になって空に上がった結果
星になったんですよ星様に
切ないない
やもうあの時点で多分死んでたんだよ、
うん、そうです、
うん、だって氷の中にねいるからね、うん、凍ってるからね
こうデカパンというキャラクターは、まあ、1話でも言ってましたけど公然わいせつ的な、あんなキャラクターだったんだなと思うのと、それでもデカパンがちょっと可愛く見えてるのは恐ろしいですよね。何なんですかちょっと、カバンにマスコット下げておきたくなるような感じになる。
いやー、そうだね。デカパンもやばいけど、本当にダヨーも、ね、なんだろうって思ってたんですけど。
うん、怖い。
うん、怖いですよ、ダヨーン。どう考えても。ダヨーンって何なんだよ、大体って。
言わないですからね。ずっとダヨーンしか言わない人として存在していたように記憶しています、
正体不明の変なおじさんってプロフィール書いてありますスーツ着てんのなぜなんでしょうね。
イヤミと絡んでるイメージが昔はあったんですけど、うん、なんかイヤミと悪だくみする人みたいなイメージがあったんですけど。
イヤミの回でも出てましたもんね。友達だとは全然思ってないっていうやつ。
あと一緒にシェイの練習もしてましたよね。
してましたね。
うん、
いや、こう、サブキャラの使い方がうまいよね、やっぱりね。
トトコちゃんとかもいますよ、ちゃんと。
はい。まあでも、トトコちゃんはいい感じなんじゃないですか？
トトコちゃんは、ムツゴの誰に気があるとかじゃなくて、これまでの好感度を見ると、デカパンに一番好感度があるのではないだろうかっていう気さえするぐらいよくわかんないですね。
女性キャラはやっぱりいる必要じゃないですか、
うんうん
うん、いいキャラだよねトトコちゃんもね、
うん、
そしてやっぱりねチビタですよ、う
ん、おそ松さん唯一の両親と言ってもいいんじゃないでしょうか
いやみんなに食わしてあげてるしね結局ねあのおでん屋行きたいね
行きたいですね、うん、あれ美味しそうですよ、ね、
しかもすごい量仕込んでるよね、
うん、
あそこのおでん屋
確かに、うんムツゴでみんなでね、
うん、
行っても
全然問題ないってい
う、ねうん、クレジットカードも使えますもん
ねそうです
ハイブリッド儲かってるんだなっていう感じですよね
いや儲かってんのかな
えだってカラマツにいいもん食えよって言って奢ってくれたりしてたじゃないですかムツゴのお金いつも立て替えてくれてるし、
うん、
儲かってなかったら潰れてますよあんな量食われて
でも他のお客さんいるところ見たことないからねしかも変なところで営業してるでしょ駅前とかじゃないもんね
確かになんかちょっと空き地っぽいところみたいな平房かなみたいな
そうなんでこんなところで営業してんだろうとか思いながらまあでもこうねチビタが出てくるとちょっとほっとしますね
いい人だなって毎回思いますね、
うん、うまこさんからのコメントですおそ松さんという多くの人が知っている昭和のギャグの舞台を土台に懐かしさを覚える絵柄でありながらその先入観をぶち壊してくれるとんでもなく刺激的な内容が毎回展開されていてかなり中毒性が高い作品なのではないでしょうか私の一番のおし松は十四松です6人とも個性豊かでそれぞれ気になりますが何話だったか猛スピードで川を泳ぎ去っていく十四松に度肝を抜かれて以来一番目が離せない存在となりました声を当てていらっしゃる小野大輔さんは 黒羊からバラカモンまで幅広い役柄を演じていらっしゃいますが、ご本人はイベントやラジオ番組のトークでも天然ボケの一面があり、周りの人をヒヤッとさせる言動が時々あると聞きます。その小野さんの危うさが十四松で最大限に生かされているように思います。何をやり出すのかわからない怖さと同時に、とても可愛いのも小野さんならではなのか。第5話のカラマツがチビタに誘拐される話で、電話に出た十四松が、カラマツが妖怪になって海で干潮されているには涙を流して笑ってしまいました。おそ松さんを声優陣の演技で楽しんでいる人は多いと思いますが、私も小野大輔さんの危ない方に振り切った演技を楽しみに見ています。はい、ありがとうございます。
十四松、
やっぱり十四松。
今回、一番名前が挙がったのは十四松でしたね、投稿ではね。まあやはりね、こうどうしても声優さんの影響っていうのはあるんだろうとは思うんですけれども、
大きいですね、小野大輔さん。私とうとうおそ松さんのウェブラジオを聞き始めてしまいまして、
はい、
コーナー名が何々松さんなんですよ、はい、お便りコーナーのおたまつさんとか、はい、なんかちょっと思い出を語ろうおも松さんとか、そんな感じなんですけど、はい、そのコーナーの一つに小野松さんっていうコーナーがあって
、はい、
いやまだないんですよ。こんなコーナーやりましょうみたいなのを、なんか第0回のいかにもスタッフが送ってきましたみたいな、
はいはいはい、
お便りの中にあって、うん、小野さんの面白いところを語る小野松さんというコーナーはいかがでしょうみたいな下りがあって、お便りが集まったらやりましょうと、こう鈴村さんが、パーソナリティをやってるんですけど、もうすごい私は小野松さんがいつやってくるのかが楽しみでしょうがないですね。
それはもう小野さんの話ってことですよね
小野さんの変なところの話ですよね
まさにそうだし、リスナーからそのお便り求めちゃダメでしょうと思うんですけど、
それ声優友達から来るものじゃないんですか。
違うの？そういう話が飛び出すことを楽しみに、はい、あと私はおそ松さんに関してはもうオープニングエンディングがすごい好き、うん、もうなんていうんですか、絵もおしゃれだし、曲もすごい耳から離れなくない、あの曲、
うんうん、
iTunes で買っちゃいましたよ、私もオープニング
高いですね。だってエンディングもさ、 A バージョン B バージョンっていうのでキャラクターそれぞれにあって、まだ全部聞ききれてないわけじゃん。すごいそれも気になるよね。
でもこうエンディングは欲しい、まだ出てないじゃない。
はい、
エンディングは欲しいんだけど、全部揃えるとちょっとそのね、声優大ファン的な感じで買う人はいいんだろうけれども、さすがにちょっとそれはしんどいなと思って見てますけど、うん、
ちょっと電王的な商売の香りを感じましたね、
一曲でいいんですけどみたいなね。
全員分のやつも多分あります、は
い、
全員分
って。じゃあそれが出れば買おうかなと思ってます。
あの歌の主役はイヤミですか。
そうですよね、
メインボーカルだもんね。
メインボーカル、
エンディングのおでんのあれもすごくないですか。
あれなんか可愛いですよね。
どうやってやってんだろうと思いますね、あれ。
あれだから、
コマ撮り
ですね。コマ撮りですよね。おでん並べて、多分コマ撮りしてると思います。すごい。一応、もう第2期が決まっているということで、来年。
早いですけど、まあ、見たいですよね、う
ん。まあ最初から分割だったんじゃないのかとは思いますけれども、来年、ワンクール開けてから、放送はもう決まっておりますので、まあね、なんかこう昔のアニメみたいにさ、ずっと帯でやってほしいよねって思うぐらいに面白さを持ってますよね。
いやー、でもこう帯にするほどの安定感かしら、そんなに毎日ハラハラしたくないなこう12話分どんなドタバタというか、どんな事件を起こしてくれるのかなっていう楽しみ方が合ってるような作り方はしてるかなって気がします、
うん、でもまあこうある種さ、今の時代だからこそこういうタイプの番組が夜のお笑い癒し枠的にあっていいんじゃないのっていう気がするんだけどね。
うん、
その昔みたいに50何話とかね
確かにちょっとそれも、うん、もしかしたらやっちゃうんじゃないかなっていう、
まあ人気次第でしょうね、やはりね。まあ3月の分割2クルメまでは多分決まってたんだとは想像するんですけれども、まあその先がどうなってるかはこの人気次第で、もしかしたらね また次、またワンクルやりましょうみたいなことは本当にあるかもしれないですからね。まあ、こう、ここ最近なかったタイプの、まあ、ないでしょうね。タイプの、ギャグ漫画だと思いますんで、懐かしい部分もありながらも、逆にこう、今アニメに足りないものを持っている作品なんじゃないかと思って、笑ったり、ちょっとほろっとしたりしながら見てます。おそ松さん、最後まで楽しみに見続けたいと思います。今日の特集は、
おそ松さんでした。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを全て込めた
胸躍るストーリーね、
今聞かせて。
さあ、ということで、今日の特集はおそ松さんでした。
こんなに叫ぶ気じゃなかったんですけどね。
まあ、作品についてというよりもキャラクターについてみたいな話になっちゃったね、今日はね。
あ、相ゆえにですよね。
まあ、でも面白い、はい、こういう作品だからこそそういう回もあってもよかったんじゃないかと思います。そして来週の特集は、
はい、来週はコンクリートレボルティオ超人幻想を特集いたします。
はい、いやね、面白いよ
本当。まあ、語りどころは多い作品ですよね。
ですね。もう、最終回終わったぐらいにまとめてもう特集しちゃおうかなっていう気持ちもあったんですけど、もう我慢できずに今やっとかないとみたいなね、心あたりでやっとかないとっていう感じが来てしまったので、通常特集をやりたいと思ってます。皆さんの感想をお待ちしております。どこの宛先は、
そこアニ .com までコメントを投稿するクリックというボタンから投稿をお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、くにおあとアマゲラ毎週金曜日配信中さん、もぐりんさん、大目財団さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、まきさん、相葉隆也さん、野菜炒めさん、みせくもすけさん、ハリアーさん、アビマルさん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第3巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
先週ぐらいからサポートチケットお初の方が増えているようでありがたいですね。
はいです、
はい、皆さんのおかげで番組成り立っております。ということで、今日のお相手は私クムと、
那瀬ひとみと、
田中美希と、
たまと、
岩本さよりでした。
掴むの奇跡を、そこそこだけど好きに変わりないでしょ、時に時切り考えてしまうの、明日はどっちだろう、空は高いし見えない未来、何色そっとピンとくれる願い事は今進めまっすぐ。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。